新年に入り、しばらく経ちました、今日は最初の弟子たちというふうになっています。最初の弟子というのは十二使徒の使徒という意味です。弟子というのは、ペテロもこの時弟子だったようなのです。ですから最初の使徒たちというのが、正しい言い方になります。イエス様は私たちすべての主人であり、またクリスチャンにとっての主、唯一の拠り所、目に見えないお方であります。で、その歩みというのは、まずイエス様がいろいろなものを持って世の中を歩こうとする私たちを召してくださることから、クリスチャンの歩みは始まるのです。クリスチャンとなるのは洗礼を受けてからのことに区切り的にはなります。で、その受洗した後は、ただこの主イエスのみがこの世において立ち向かってゆく唯一の拠り所である、そういうふうに私たちはいろいろなことを通して生活の中で導かれていくのです。で、クリスチャンというのは、まずイエス様から招かれて受洗していく。で、その受洗したものの中から牧師になる人が、いくらかいるのであります。そういう証明の出来事は、その牧師によって様々になってきます。ある人は牧師の家庭で生まれたからとか、あるいはそうでなくて、自分はクリスチャン一世で牧師になりましたよという人もいろいろいます。で、進学校というところが牧師の養成するところですけども、その際にやはり面接があるのです。当然筆記試験もありますが、面接官から面接で聞かれるのは、あなたは証明感がありますかという問いを問われます。で、中には優秀な学生も進学校の面接に臨む人がいますが、たとえそういう学歴のこの世で高い人であっても、面接で落とされる人もいたようなのです。そこで面接が通ったとしても、通って進学校在学中に辞めていく人もいます。そしてまず卒業して、伝道師になって3年目で牧師になる。そして牧師になっても、やはり途中でいろいろな理由により辞めてしまう人も中にはやはりいるのです。ですから、証明感、牧師として召されている感じがあるというのは、牧師本人にとって大切になっていくのです。イエス様が召してくださる、招いてくださる、牧師として、導いてくださっていると言っても、 私たちは弱い人間なのです。途中で嫌になってしまうことも、まあ、多々あります。去年の冬、私は札幌で開かれた弟子訓練コンベンションに、まあ、本庄教会の牧師ご夫妻と共に行ってきました。新幹線で行き、まあ、飛行機の場合お金がかかるんですけども、まず札幌で会があったんですけど、新幹線は函館で泊まるんですね。初めて北海道に行ったんですが、でその函館で、東横インだったんです。そこで泊まって、翌日朝札幌まで電車で行って、定山渓ホテルだったと思うんです。そこで2泊3日でここ参加しました。そこにおいては、牧師が出席し、牧師夫妻で出席していました。まあ、メインが牧師が対象のもので、30人ぐらいだったと思います。でした。で、そこで私は他の牧師たちの話を聞く機会があったのです。で、ある地元の札幌の教会の牧師が言っていたのは、私が牧師として生きているのは、神様が 100% 招いて立たせてくださったからだと言っていたのです。まあ、その札幌のある牧師は、教団の牧師ではなくて、ホーリネスの系の牧師だと言っていました。まあ、少し考え方が、協調点が違う。100% 神様の力で生かされていると捉えるのが、ホーリネスなのだと思います。まあ、そういうふうに、ある牧師は言っていました。また、ある違う別の牧師は、途中はじめ苦難があり、韓国に行ったりしていたけれども、今こうしてあるのは何々先生のおかげだ。まあ、私たちがよく知っているあの先生ですけども、おかげだというふうに言っていました。まあ、話を聞いていきますと、皆さん牧師は、召されてすんなり順調にいっているわけではありません。いろいろなことを経て、まあ、その場に集まってきていたのでした。私たち、牧師の話聞くと、私は確かなものではないが、召してくださっている神様が確かで、このイエス様にすがり従っていってるんだというような感じでした。で、あるまた別の牧師は自分のことを言っていて、まあ、その牧師は奥さんも牧師、まあ、等身大だったんですけども、で、その夫は妻が女性で、その同級生で女性として今牧師として続けているのは私の妻だけだと言っておりました。まあその現実の厳しさを思いました。ですから私たちはみんな弱い人間なのです。ただイエス様がよりどころ、いわ、この世において見えないすがるべき唯一のものに方になります。私自身の場合は、進学校、私の学年は、その年は多く生徒がいて、かなりの大人数のクラスでありました。で、同級生のほとんどは今も牧師を続けておりますが、 やはり中に数人辞めている人たちがいるのです。まあ、進学校入学の面接時、あなたは証明感がありますかという問いは、牧師として召されて生きていく上で、この世で生きていく上で大切になってくるものだと、まあ、今でも思わされます。まあ、聖書の使徒言行録というのは、ルカがまた書いたものであります。で、そこには、教会誕生の歩みが書いてあります。で、有名なペテロがやはり出てくるのです。ペテロというと、今のローマカトリック教会の教皇のような方だという捉え方を、まあ、急遽カトリックではしています。教皇というのは、宗教面でもバチカン市国、まあ、政治というんでしょうか、においても大きな力を持っているものです。まあ、ちょっと教皇というふうに調べてみると、こうありました。初期のローマ司教、まあ、聖職者たちは、ペテロの後継者、ペテロの代理人を任じていたが、時代が下って、教皇の権威が増すに従って、自らを、ペテロの代理というよりも、イエス・キリストの代理者と評するようになっていた。と、まあ、教皇の位置づけが、まあ、歴史の中でだんだん高まっていったようなのです。で、その、急遽でいう教皇の大元であるペテロは、召された時は元漁師であったのです。彼は自分からなりたいと言って、そうしたわけではなくて、まずイエス様から、やはり奇跡を見せられて、まず主から召されてなっていったというスタートでした。ペテロは十二使徒の中でも中心的存在だと言われます。しかし失敗もしたのが有名で、イエス様を三度否認した。そして逆さ十字架刑を自ら望み、殉教したというふうにも、そういう説があります。まあ、ペテロは大きな存在です。まあ、新教プロテスタントで言うなら、牧師のような人を牧する、存在になります。さて、今日の箇所ですが、イエス様はここで4人の漁師を使徒として召していかれました。そして今日のここではペテロを中心に描かれております。で、今日のところから私たちがより頼む、またこの世においてより頼むべき方がどんな方であるのかを私たちをも召してくださる主イエスがどういう方かを見ていきたいと思うのです。イエス様は洗礼者ヨハネから洗礼を驚きの中で受け、それから伝道されていきました。イエス様は神の教えを説き、言葉により人を癒したり、悪霊を追い出したりしていたのです。言葉に力、権威があった方でありました。イエス様が言葉で命じると、どんなものでも従ってその通りになっていきました。今の私たちの時代、権威ある人の言葉というのは力を発します。その人の力あるものの命令一つで皆が動いてしまうのです。しかし、 その言葉は地位のあるものは、まあ、いろいろな意味でも力がありますが、神の言葉は最も力、権威があるものなのです。イエス様は言葉によってすべてを作られた方でもあられます。創世記にありますが、天地創造の際、その時は何もなかった。闇があって、光あれと命じられると、その御言葉通りになってゆき、そうやってすべてのものを作られたとあります。そして、七日目に安息されたというふうにもあるのです。そしてイエス様は人となっても、この地に来られたとき、自然現象に対しても命じてその通りにされました。ペテロはここで召されています。しかし彼はすでにイエス様の弟子であったのでした。漁師の仕事をしながら、このイエス様に従っていたものだったのです。なので、今日の出来事というのは、彼が漁師の仕事からフルタイムの、まあ、使徒とされた出来事になっていきました。さて、イエス様が伝道され、多くの人が、まあ、聞きにやってきました。主が湖畔に立っておられると、群衆がそのお言葉を聞きたいとして押し寄せてきたのです。で、そこにいたイエス様の弟子たち、まあ、漁師たちは仕事の後片付けをして、網を洗っていたのです。まあ、漁師というのはガリラヤでは安定した職だったようです。まあ、ガリラヤ湖というのがあるので、まあ、それで生活をしていく安定職であったのでした。そしてイエス様は群衆に向かって話す上で、ペテロの持ち船に乗られまして、そこから群衆に教えて行かれます。ペテロは船に同席していたので、一番近くで弟子として聞いていました。で、イエス様の説教が終わると、イエス様は彼にこう言われます。四節で、話し終わったとき、シモンに沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさいとです。で、彼は何と言ったかというと、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうと言ったのです。まあ、ペテロは漁師で、イエス様は交渉外に出られるまでは大工をしていた方でした。その元大工のイエス様が漁師をこの時していた彼に漁をする場所を教え命じたのでした。彼はお言葉ですからと言ってなんと従ったのです。まあ、ここに彼のこの時の弟子としての、まあ、信仰があります。彼はこの方にはお言葉には力があると信じていたのです。そして漁師たちがその御言葉通りにしてみると大量の魚が取れ、網は破れそうになるくらいになったのでありました。船が助けあっても沈み込むようになるほどでした。 まあ、魚というのは日中にはあまり取れないようです。あまり日の当たらない、まあ、静かな夜とかに多く取れるものですが、信じられないことを彼らは目の当たりにします。漁師がどんなに日中努力したとしても、この沖という、沖というところでは普通は取れないようです。ペテロはこの主イエス様の足元にひれ伏します。そして8節で、ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言いました。まあ、この奇跡、まあ、お言葉の力を見せられ、彼は自分の罪の自覚を感じました。そして、あなたの近くにいるのには私はふさわしくない。離れるようにと言いました。このイエス様は、ペテロは自分では及ばないほど力のあるものだったのでした。まあ、聖書には神が清い方で人間は近づけないほどのものだ。神は偉大な方であるという考えが旧約聖書にあります。例えば、モーセという人物は指導者出エジプトの召しを受けるとき、主から、ここは聖なるところだからサンダルを脱ぐように命じられています。まあ、当時は罪ある人は神を見るとみんな人間は死んでしまうと信じていました。ですから罪ある人間と神様とではもうかけ離れているのです。このペテロという人物はこの時イエス様に従っているものでした。しかし罪がありながら従っているものでしたが、この奇跡を通し偉大さを思わされ、自分の罪を思わされました。まあ、経験してみないとこれはわからないことなのかもしれません。さて、恐れていた彼らに、イエス様はシモンに言われました。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる、とです。イエス様はこのお言葉をもって彼を使徒として召して行かれました。イエス様は偉大な方ですが、罪ある人間に使命を与えるお方なのです。私が優れているとか、あの人より罪を犯さないとか、何かの功績があるからではなく、ただイエス様がそのご意志で、私たちには理解できない選びで召してくださるのです。さて、ペテロはじめ漁師たちは、このお言葉、イエス様に従い、その時していた漁師の仕事を捨てて従っていきました。そして彼らは新たに歩むものとされて行きました。このようにイエス様からのまず証明がありますが、信仰を持って従う弟子たちの姿もありました。すべてを捨てて従った。これは信仰ある行動です。献身という私たちの応答があります。まあ、使徒言行録というところに、 書いていますが、この時召された漁師たち、ペテロは実際に人を取る漁師になったということが書かれています。ペテロは聖霊降臨日後に人々に説教し、多くの人が主を信じ洗礼を受け、教会が出来上がっていきました。そしてここでの漁師たちを含めた人たちが主になって伝道が行われ、洗礼が授けられて、その群れが一つになっていったのでした。ルカ福音書の著者ルカは、異邦人にユダヤ人以外の民に向けてこの福音書を書いた人です。ルカ著者は、貧しい人とか他の人から見捨てられた人に対する主イエスの哀れに深い救い主の姿を伝えたのです。ペテロは今日の箇所で漁をしていた、仕事中でしたが収穫がなかった時でありました。漁師としての、力のなさを感じていた時でもあったでしょう。しかし、もっと魚ではなく人を取る漁師というのは、また大きな大変な仕事です。彼らの力ではやはり限界が出てきます。しかし今日のようにイエス様がまず彼らを召し、彼らが献身的に従っていく中で人を取る漁師となっていったのでした。彼らは自分の力を誇っていたのではありません。自分の罪があの人よりもないと誇っていたのではなく、破れのある自分を感じていたのでした。そんな彼らは、本来なら魚以上の人を取る漁師になれるはずがありません。しかしイエス様というお方がいるからこそ、この世で頼るべきお方がいるからこそできたことなのでした。私たちも皆それぞれ与えられている召しがあり、証明があり、そしてそれに応じてゆく姿があるのです。ある本には、イエス様に召されて牧師になった経験が書かれてありますので、お読みします。この方は腎臓の病、透析を、していた牧師でも、今は亡くなっているんですけども、その方が書いた本です。で、例えがあって、スズメはワシのようには飛べないかもしれませんが、スズメにしか泣けない泣き方で泣きます。ある人は何をやってもそつなくこなすことができますが、私は一度も失敗しないで何かをやれたことはありません。しかしこの失敗の多い私が失敗の多い人に使わされるときに、成功してばかりいる人にはできない技に用いられるのです。私は治らない病気は透析のことですけど、時に一緒に働いていた仲間に、伝道者というのは力がなくちゃダメだなとつぶやいたことがありました。その健康な仲間は、何言ってるんだ、人間的な力じゃないぜと励ましてくれましたが、私は何言ってるんだ、 人間的な力を持っているからお前はそう言えるんだと思っただけでした。しかしその病気を持っている私でなければできない奉仕が本当に待っていました。というふうにある牧師は召されて、まあ途中、まあ大変なこともありますとようですが、先のように書いていました。まあ今日のペテロですけれども、彼ならではの性格、まあ力などを持っていました。十二使徒といっても多様なタイプがあり、皆が同じようにして、おそらく同じようにして、主イエスに招かれて、彼らが献身していったのでした。そして、使徒言行録では伝道していく中心者となっていきました。まず、主イエスの召し、そういう、まあ、力というか、そういうのがあります。で、今日のところでは、ペテロたち、まあ、4人が、主に召しに、使徒に召されていますけども、次にイエス様は、徴税人レビ、まあ、マタイを使徒に召されていくという風になっています。マタイ、または別名レビは、まあ、罪人と、まあ、自他ともに見られていた職についていました。彼もイエス様の言葉、まあ、5章27節で、私に従いなさいと召しを受け、彼も何もかも捨てて、まあ、徴税人の、まあ、座っていた椅子かテーブルか、その席から後にしてついて行きました。で、その時イエス様はこう言われます。5章32節で、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるということです。何もこの世で清く正しい強い人ではなく、イエス様は罪人を招いて悔い改めさせる、そうやって召すお方なのです。これは私たち皆は罪人でありますが、この方に召され、いろいろなものを後にした従っていく中で、まあ、だんだん主イエスにのみ頼るものというか、そういうふうになっていきます。しかし、私たちは自分の罪や破れを認めつつ、覚えつつ、主に従っていくという意味でもあるのです。私より主イエスの力を思うようになるのです。まあ、私自身も同じように生かされています。ペテロは最後、殉教時は、高さ十字架形を望み殉教していった説があります。彼は、主イエス様を主として従っていきました。で、この主に従っていくうちに自分が清い、罪がある、罪がないというような思いではなくて、謙遜に自分を捉えていたので、逆さ十字架形を望んだのでしょう。イエス様は貧しい私たち、あるいは人から見捨てられている人に対して、哀れに深い方です。このイエス様が私たちを召してくださり、私たちを主に従う者として、生涯をかけて導いていってくださいます。皆がこの方に招かれて、おのおのの証明があるのです。このイエス様に生かされていきましょう。お祈りをします。天の父なる神様、最初の弟子、この使徒の証明物語は、 主イエスがどういうお方か、また私たちとも重なるものがあります。どうか罪人である私たちですが、捉え導き続けていってください。病、課題を抱えている者たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷をも減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。